宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード85。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。寒い、寒いです。いや、寒くなってきました。本当に朝晩ね、本格的に冬を感じ始めてきました。全身を贅肉というね、天然のコートを着ている私もね、さすがに暖かい羽織物が必要になってきましたね。最近昼間とかはね、車運転してたりするときは、太陽が当たって車の中はポカポカなので、半袖でもいけるぜなんつってルンルンしているんですけど、そのまま調子に乗って過ごしていると夕方になるとね、一気に冷え込んで、大変なことになるんでね、注意したいと思っています。はい。で、来週ね、アメリカはサンクスギビング、感謝祭があるんですけど、世間のみんながね、家族で集まってご馳走を囲む中、我々夫婦はキャンプに行こうとしているんですけど、それがね、やばいんですよ。ちょうどサンクスギビング周辺に気温が一気に下がるらしくて、で、天気もね、そんなに良くないみたいなんですよね。小雨が降るみたいな。私たち凍え死んじゃうんじゃないかってね、ちょっと心配しているんですけど、焚き火用のね、薪をたくさん持っていかなくちゃですね。あとホットワインの用意とかもね、していかなくちゃいけないなと思って、怯えながらも、寒さに怯えながらもワクワクしております。またこのキャンプに行ったっていう話は来週、再来週あたりにね、したいなと思っています。さて、今日のエピソードでは、少し前に出会った台湾人の友達の話をまたしたいなと思います。その他、英語の話、What I miss about Japan も予定しています。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは本日もポッドキャストスタートします。はい、以前のエピソード、エピソード77ですね。で、台湾人のタップダンサーに出会ったんだよという話をしたんですけれども、もしもまだエピソード77聞いてない方いらっしゃったら、ぜひ聞いてみてくださいね。はい。出会ったきっかけとしては、コミュニティカレッジの、英語のクラス、 ESL のクラスを前のセメスター私取ってたんですけど、そのクラスの先生から急にメールをもらって、で、その内容が、おいおいおいおいみたいな今の僕のクラスにね、台湾から来たタップダンサーの子がいるんだよみたいなメールだったんですけど、歌子の他にもタップダンサーがいるなんて本当にびっくりだみたいなメールをくれて、で、それがきっかけで、連絡先を聞いて、早速連絡を取ってみて、で、すぐに返事をくれてですね、そのメールをやり取りしたもうその日中に電話で話をしたり、あとその次の週にはもう初めましてでランチに2人で行くという、テンポよく実際に会うところまで行って、で、そのランチもすごく楽しかったという話を、前のエピソードでしたと思うんですけど、今日はその後、どんな感じで仲良くなっているかっていう話をしたいと思うんですけど、そうで、彼女の名前がオリナって言うんですけど、オリナとはその後もね、まずタップを一緒に踏みました。やっぱね、タップダンサー同士なんで、やっぱタップでしょってなって、それがね、すごく楽しかったです。すごくとっても上手でね、私なんてね、もうやっていない期間というか、ブランクがあるので全然足が動かなかったりするんですけど、オリナはね、とってもタップも上手で、すごく一緒に踊っててね、楽しかったです。で、あとは買い物に行ったりとか、お茶したりとか、その後も交流を深めておりまして、とっても 仲良しになっています。で、初めましてでランチした時に聞いた話では、あのフィアンセの、まあ、ボーイフレンドがいるっていう話をしてくれて、ああそうなんだなんて聞いてたんですけど、あの実はもう結婚が決まってたっていうことで、なんとね11月の初めに、まあ、正式に2人は結婚をしたんですよ。あのサンフランの、サンフランシスコのシティホールっていうんですっけ、シビックセンター、んシティホールかな、うん、あのそこでこう正式に結婚しますの、 あの書類にサインをして、まあ、結婚をしたんですけれども、まあ、それに向けていろいろオリナは準備をしていてですね、あの、まあ、その結婚っていうのがこうシンプルにその書類にサインをして、であとその場で牧師さん、神父さん、牧師さん、ちょっとそのあたり私まだ混乱するんですが、あのそういったそのサインをした後にもうその場でちょっとした結婚式のその儀式的な、こう彼を愛することを誓いますか、彼女を愛することを誓いますか的な、あの指輪を交換して、はい夫婦みたいな、まあ、そういうやつもあの予定していると言っていて、それがその大きなね結婚式でドーンっていうものではないんですけど、やっぱり一生に一度なものなので、まあ、いくつか準備をしてこう臨みたいって言ってまして、でまあね、せっかくだから白いドレス、まああのすごいブワーっていうドレスじゃないけど、まあワンピースというかドレスというか、そういう格好をして、まあ髪型どうしようかなとかっていう、そういう話もしてたんですけど、あのその白いドレスはねインターネットでも購入したって言ってて、ただそれに合わせる靴がなくて、あとアクセサリーも買いたいな的な話を、まあ、してたんですけど、オリナが車がないっていうことで、じゃあ私あの車でいくつかお店回ってあげるよっていう話をして、あの一緒に買い物に行ったんですよ。で、まあ、無事靴もね、靴というかあのヒールですね、もあのアクセサリーも買えて、まあね、そのね買い物がね楽しかったですね。私アメリカに来てからあんまりその女の子の友達と洋服とかね靴とか買い物に出かけるっていうことがないので、なんか久しぶりにキャピキャピ、あーこれかわいいとかね、あ似合うとか言いながらあの買い物するのがとっても楽しかったです。で、でまあその無事ヒール、あとアクセサリーもゲットしたんですけど、ドレスがね実はちょっとトラブルがありまして、あの肩のストラップのところがあのちょっとトラブルがあって、まあ大変だわどうしようってなってたんですけど、まあそれもあのどうにかなりまして、で無事11月の頭に、まあ、結婚をしたんですけど、2人がね。でまあその買い物とかをねいろいろ手伝ったっていうのもあって、あのぜひオリナのお家にあのご飯に招待したいって言ってくれて、旦那さんも会ったことなかったんですけれども紹介してくれるって言ってくれて、まあ、招待してくれたんですよ。なのでぜひぜひ行く行くっていうことで、まあ、うちの旦那とねオリナのお家にお邪魔してきました。二人ともねすごく幸せそうで、まあ当たり前なんですけどね、結婚したばっかだから。で慣れ初め、二人の慣れ初め聞いたりとか、あと結婚式の日のこと聞いたりとか、いろいろ話してね、とっても楽しかったです。台湾の話とかね、あとは日本の話で盛り上がったりとか、あとうちの旦那とオリナの旦那さん、その旦那さん同士が結構話してて、まあ、それが結構嬉しかったですね。こういう機会があると毎回言っているんですけど、アメリカに来て初めの頃っていうのはどうしてもその旦那さんの友達とかね、旦那さんの知り合いとか会社の人とか、まあ、そういう集まりとか食事に私も一緒にくっついていくことがとても多くて、まあ、全然それはいいんですけど、でも初めはその英語があまり話せないっていうこともあるし、すごく緊張していたのを覚えてるんですが、まあ今ではもう大丈夫ですけどね。でもこうアメリカ生活長くなっていくうちに、その旦那さんつながりの友達とか知り合いとかではなくて、 私つながりの友達、その私と私の友達が遊ぶとき、食事をするときにお互いの旦那さんも一緒にいるっていう、その旦那さん同士が初めましてっていうシチュエーションも多くなってきて、なんかそれがすごく嬉しいんですよね。こう私たち夫婦のそのアメリカの交友関係をこう今一緒に二人でこういろいろ交友関係を広げていっているというかね、私たちのこの交友関係をこう築いていっている感じなんですけど、私がこう新たな枝をこう生やせたみたいなわかりますか？なんか私発信でまた仲良くしていける友達がね、夫婦で仲良くしていける友達が増えたってなんか感じるのがすごく嬉しいなと思って、はい、まあそんな感じで、まあとてもいい時間を過ごしました。まあね、本当旦那さん同士が、まあ、楽しい時間、良い時間を過ごせたっていう、まあそういう雰囲気を感じるときはね、本当に嬉しいですし、うん、良かったです。で、そのオリナと旦那さんはね、とても国際的なカップルで、いろいろ話を聞いてたり話をしてたりしてもとっても面白くて興味深いことがたくさんあるので、またすぐにでもね遊びたいと思います。ご飯もねまた一緒に食べたいですし、うちに招待してまた今度はうちでご飯会をしてもいいなとも思うし、まあもちろんオリナとね女同士でもそうですけどね、またタップしたりとか買い物行ったりとか、もっと仲を深めていきたいなと思います。まあ新しい出会いがあってね、そこから仲良くできていて、もうとっても幸せだなと思っている今日この頃です。英語の話のコーナー。はい、アメリカ生活とは切っても切れない大きな大きな大きな壁、英語についてお話ししているコーナーです。最近ですね、まあ、最近というか、まあ、ここ1年半ぐらいはですね、まあ、アメリカ生活にも慣れてきたこともあって、あまりこう深く考えずに英語が口から出てくるようになってきたんですけど、まあ、響きはいいですよね。そう、話す前にね、頭の中でそんなに深く考えなくて もう自然と、まあ、口から英語が出てくるようになってきたんですよいい感じでしょ。まあ、ただしかし意識をせずに話すと、そのとっさに出てくる単語のチョイスとかね、あと基本的なグラマーが超絶ボロボロな時があるっていうことに改めて最近危機感を感じておりまして、まあ、今日はその話をしたいと思うんですけど、自然と口から出てくるようになったのはいいんですけど、ただもう本当にその口から自然に出てくる英語がブロークンイングリッシュすぎておいおい私ダメやないかいって思うことが、まあ、多々あるんですよね。まあ、いくつか具体的なシチュエーションというか具体例があるんですけど、まあ、この前ですね、うちの旦那さんがなんか週末になんか仕事関係のセミナーみたいなのに参加したんですけど、それにこう送っていったんですよ、うちの旦那さんをその会場まで。そしたらその会場の駐車場のところで、もしも車をね1日止めとくなら、それ用の、まあ、駐車券みたいのがあるから、それをなんかお兄さんが配ってたんですよ。で、まあ、私はその会場の駐車場に入って行ったんですけど、まあ、私はただね旦那を送りに来ただけなので、まあ、すぐ帰るので、その駐車券は私はいらないよっていうことを、その駐車券をね差し出された時に言いたかったんですけど、その時に I'm gonna left soon って言ったんですよ、口から出たの。 I'm gonna left soon ってなんやねんみたいな、レフトじゃなくてリーブでしょみたいな。でその時に 全然何にも考えないでそれを言って、でまあお兄さんもね分かってくれたんですけど、その駐車券配ってたお兄さんも、ああそうねすぐ行くんだみたいな感じで分かってくれたんですけど、隣に乗ってた旦那がレフトって何みたいなリーブでしょみたいになって、はっみたいな、もうね普通に考えたらね、もうほんと2秒ぐらい考えたら分かるようなことなんだけど、とっさに口から出るのはね、そのへんてこなねグラマーが出ちゃうんですよね。まあ、あとまた別のシチュエーションなんですけど、あの今日誰々に会ったって聞きたかったんですよ。その時に Have you met her today? って聞いたんですね。とっさに口から出たのが Have you met her? met じゃなくて本当は seen なんですよ。なんかそれもいや考えればわかるけど、なんでいきなり口からこれが出たのかなって、まあ、自分でもわかんないんですけど、恥ずかしいと思って、なんかまあ聞いた相手はね、私の言ってることも理解してくれるんですけど、私の意図を汲んでくれるんですけど、ただその不自然なグラマーとかね、単語のチョイスに、ああ私の英語力ってこんなもんなんだって思われたんだろうなと思って、まあ誰もそんなこと気にしてないんですけどね、私の英語にね誰もそんなこう完璧を求めてないっていうことも知ってるんですけど、なんかちょっと自分で悲しくなって、え私まだそのレベルなんだと思って、もう事前に考えないとなんかこんなボロボロになってしまうんだと思って、なんかねちょっとねシュンってなりましたね。まああとは、まあ、別の日なんですけど、英語で電話をする機会がある日ありまして、まあ、その電話をかけた先に、まあ、ちょっといくつか質問をしなければならないことがあったんですね。で、まあいい機会だと思ってその電話をね私録音してみたんですよ。そしたらキャー大変なんだこのヘンテコリンな英語はと思って、でそしてあとねそのまあ単語のチョイスなりねグラマーもボロボロだったんですけど、やっぱりね本当にもう日本語英語なんですよね、私の話す英語が。やっぱりねもう強い日本語アクセントが気になるなと思って、まあ完全にねアクセントを取るっていうのは不可能だとは思うんですけど、まあ、もう少し英語っぽい英語ってなんだって感じですけど、まあ、その私だったら今アメリカに住んでるのでアメリカ英語っぽい、そのカリフォルニア英語っぽい英語を話せるようになりたいなってね、そのなんかもうすごくズドーンと落ちる私の英語での電話の録音を聞いて思いました。でもね客観的に聞くのって大事だなっていうことも同時に気づきましたね。普段こう英語で話す機会が多くなってくると、なんだ私結構英語喋れてるじゃんみたいな周りも、まあ、ある程度理解してくれるので、まあ私の英語良くなってきてるじゃんと思うんですけど、まあ良くなってきてるんですけど、ただ自分で改めて自分の英語を聞くと、あ私の英語ってこんなになんかまだたどたどしいんだと思っていや危機感をね改めてこう自分に与えることができてよかったなと思います。はい、まあ、最近読書なりね、あとはビデオやテレビ番組を見るなりインプットを頑張ろうっていうのを意識しているんですけど、やはりそれと同時に話すこととかもある程度ね一緒に意識していかなきゃなって思いました。いやね、ちょっと自然に口から英語が出てくるのはいいんですけれども、やっぱり少し半テンポでいいので遅らせるというかね、ちょっとだけ考えてから話すようにしていければいいんじゃないかなって思いました自分で。はい、まあ私の最近の英語力事情はそんなところです。どうですか、英語勉強中の皆さん、皆さんの最近の調子はどうですか？ぜひね、英語を四苦八苦していることあればシェアしてください。 またこのポッドキャストね、日本語を勉強している方も聞いてくださっているので、まあ、皆さんの日本語勉強事情についてもぜひぜひメッセージなどお待ちしています。About Japan。 はい、日本のお店や商品、文化などアメリカ生活、海外生活をしていて恋しいなと思うものを紹介しているコーナーです。今日お話しする私が恋しいなと思うものがですね、日本のお菓子です。まあ、特に季節限定のお菓子ですね。秋冬になるとね、お菓子その冬季限定出てきますよね。まあ、お菓子とかコンビニスイーツもそうか。日本って本当にそういった季節限定のものが多いなって思っていて、大手メーカーの定番のお菓子もそうですし、コンビニで売っているそのコンビニブランドのデザートとかもね、結構その毎年毎年限定商品だったり新商品って出ると思うんですけど、まあ秋だと栗とかね、まああとはパンプキン系とかですね。まあかぼちゃに限っては、まあ、アメリカのお菓子もハロウィンの時期とかからホリデーシーズンにかけてかぼちゃ系たくさん、まあ、ではするんですけど、でもねやっぱねちょっと違うんですよね。日本のお菓子やスイーツの方が、ああ秋が来たなみたいな、ああ今年も冬ねしみじみみたいな感じをするんですよね。そうじゃないですか皆さん。そう、まあお菓子とかだとね、私今ネットのこう秋冬限定お菓子みたいな感じで検索しているんですけど、まあそうよね、定番といったらもうこれですよ、メルティーキッスそう、もうメルティーキッス見るともう冬っていう感じですよね。あとはポッキーの冬の口どけね、たまんないよね。いやー、高級ポッキーね、大人になったから買えるってやつですよねいやー冬だわ、いいなーいいなー。あと、あ、へー、栗も結構出てるんですね。和栗うんちゃらとか。いやーいいねいいね。皆さんは冬限定のお菓子とか何が好きですか？なんかさ、もう本当にいろいろ出ますよね。あ、そう、メルティーキッス、ホイップ口どけホイップショコラだって、美味しそう。何これ、あーいいな。タケノコの里キャラメル&ホワイト、へーへーへーへーへー。いや、こういうねお菓子からこう四季を感じるっていうのがね、やっぱねいいですよね。あー、最近私これもらった、美味しかった、ラミー、ラムレーズンのチョコレート。そう、ラムレーズンって小さい頃はそんなに美味しくなかった記憶があるんですけど、うわ何これみたいな。でも大人になってから美味しく感じるようになったものの代表じゃないですか。ほんと、あ、ラムレーズンといえばあれ食べたい、あれあれあれ、北海道のレーズンバターサンドでしたっけ、バターレーズンサンド、 あれ食べたい。いやー、これね検索しているだけで楽しいですよね。明治アーモンドチョコレートのホワイトチョコレートバージョンもありますよ。パイの実アップルパイだって。あ、これもね美味しそうですよね。いやー、いいよいいよ、冬のお試しセット。はあはあとかって言っちゃって。いや、やっぱりね、いい、こういう季節限定のお菓子たくさん食べたいなと思います。あとね、コンビニスイーツとかも やっぱね、コンビニスイーツって年中ね新しい新商品出てると思うんですけど、やっぱ冬の方がなんかこう上がりませんか感覚的に。いやー美味しそうだな。へーへーとか言ってね、この画面一緒に見てないんで、あの私が説明しないと何についてへーって言ってるのかわからないかと思うんですけど、いやでも冬のコンビニスイーツって言ったらね、何が、でもモンブランとかもうそうですよね。あと、はあ、へえ、セブンのアイスクリームとかも冬限定出ているんだ。あと、あれ、フォンダンショコラも出てる。へえ、こういうのもね、日本のコンビニスイーツって安くて美味しいじゃないですか。アメリカにはないな、この美味しいね、スイーツが安いっていうのはね、ないな。あ、何このずんだ餅みたいなの、美味しそう。釜出しプリンのパフェ食べたい。あーいいな。ハーゲンダッツ冬季限定、あ、これはこっちにもありそうですけど、何これ、プリンのどら焼き、プリンの生どら、やばいやばいやばいやばい。いやー、私基本的にはそれほど普段から甘党ではないんですけど、やっぱりねちょっと食べたくなりますよね。はあ、また今度ね、あの日本に帰った時にコンビニスイーツをたくさん食べるのを楽しみにしてます。そう、これ言ったかどうだか忘れたんですけど、あの前日本に帰った時、まあ、うちの旦那さん結構甘いもの好きなんですけど、あの帰って、まあ旦那さんの実家だったりうちの実家だったり、あのを拠点に、まあ、過ごしてたんですけど、なんかこう外に出かけると、目につくコンビニにうちの旦那は入っていって、そこでなんかスイーツを買って、あ、やっぱり日本のコンビニスイーツは美味しいって言ってすごい食べてたんですよ。もうほんとコンビニを見つけるたびに入ってスイーツを買って食べる、コンビニを見つけるたびに入ってスイーツを食べるみたいなそしたらね、すごいあの太ってました日本から戻ってくる頃には。だからね、ちょっと私も気をつけなきゃならないんですけど、いやでもいいですよねコンビニスイーツ。あー、何この、なんか白玉が入ったどら焼きみたいなの、セブンにある。あー、いやいいですね。あー、とにかく恋しい。はい、今日お話しした私が恋しいなと思う日本のものは、季節限定、今回で言うと冬季限定、冬限定のお菓子、そしてコンビニスイーツでした。はあ、しみじみ、もう画像を見るだけで冬だなって感じですね。はい、アメリカあるある。はい、このコーナーではアメリカに住んでいる皆さんが、ああ、そうそう、わかる、うん、それよくあるわと共感するであろうアメリカ生活についてのあるある話をシェアしています。それでは早速参りましょう。今週のアメリカあるあるはこちら。じゃん、歌子頑張れ、大丈夫、できるよ歌子、落ち着いて歌子など、アニメやドラマで見るような自分を励ます系のフレーズを自分の名前付きで言っている人が実際に結構いる。あるあるあるあるはい、これ本当にびっくりしたんですけど、いや日本でね、こんな感じで自分を励ましている人を街中で見かけないですよね。普段の生活で見かけないですよね。でもアメリカだといるんですよ。あれ、私の周りだけじゃないですよね大丈夫かな。あのアメリカに住んでる皆さん、このシチュエーションに出くわしたことありますか？いや、この前ね、本当同じ日に1日に2人見かけたんですよ。あの自分を名前付きで励ましてる人、なんか、まあ、あの仮の名前として、じゃあステファニーさんだとしまして、ステファニーが、 You can do it, Stephanie! みたいな。で、あのこう自分を励ましてるのを聞いて、お、本当にこれ言ってる人いるんだと思ってびっくりしたんですけど、どうですかね皆さん。まあ、あとは、まあ、You can do it だけじゃなくて、It's alright みたいな、You will be fine, Stephanie みたいな感じで、なんかすごい自分を大丈夫大丈夫みたいな、Calm down, Steph みたいな感じで言ってました。これって普通なのかな。いや、わかんないですけどね。なんかこうちょっと私の感覚だと、まあ日本で言うとね、なんか本当にアニメでこうちょっとぶりっこしてるような、大丈夫だよ歌子、私ならできる歌子、頑張れみたいな、なんかそういうイメージがあって、実際に人がいるところで言うっていうイメージがなかったので、まあ、本当にびっくりして、あ、でもいや何人も出会ったから、あ、本当にこれあるあるなんだと思って、まあちょっとシェアしてみました。あの皆さんの周りで You can do it 歌子って言っている人もしもいましたら、ぜひぜひ、あ、私の周りにもいるよって教えてください。はい、ということで、今回のアメリカあるあるは、頑張れ歌子という感じで自分の名前付きで自分を励ます人がいるということをお話ししてみました。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード85、今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、学校内のメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。今年もあと1ヶ月ほどになってきましたね。皆さんにとって今年はどんな1年でしたか。まあ、今年を振り返るメッセージなどもね、いただけると嬉しいです。すべてのメッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。それから YouTube でも宿泊アメリカンライフの、アカウントがあります。同じこのエピソードを、ポッドキャストのエピソードをアップロードしていますので、 YouTube の方が聞きやすいよという方がいらっしゃいましたら、ぜひ YouTube の方からも聞いてください。YouTube のコメント欄でもメッセージお待ちしています。はい、ということで今回のエピソードはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you。